はい、皆さんこんにちは。今日は先ほど、ご紹介あったように、傷が癒されるということでお話をしたいと思います。さて、鳥を飛ぶように作った、人間は愛されるように作った、愛されずに生きるのは翼を失うのと一緒、痛みを抱えたままだと愛されるために作られたことも忘れてしまうという、この言葉はアメージングジャーニーという映画のセリフの一節から用いたものですけれども、イエス様の時に空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかと語っておられます。まず人間は本来、傷が癒されなければならないものではないかというところから始めたいと思います。ルカの福音書の10章の30節から35節を、お読みしたいと思います。2017年版ですと136ページ、第3版ですと134ページになります。ルカの福音書の10章の30節から35節お読みをいたします。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人がその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。このお話は良きサマリア人という例え話です。自分の正しさを示そうとした律法の専門家が、律法にはあなたは自分自身のように隣人を愛しなさいと書かれています、では私の隣人は誰ですかと質問し、イエス様が例えを持って答えられた箇所であります。皆さんはこの話を聞いて自分をどの立場に置くことを想像されるでしょうか。私自身理想とするのはサマリア人ではありますけれども、実際自分のことを見てみると祭司であったりレビ人であったりする時もあります。私たち人間が置かれている状況というのはこのサマリア人でもなくレビ人でもなく祭司でもなく強盗に襲われたある人のようであるかなと思ってしまいました。聖書は私たち創造主である神様から離れてしまい的を外して生きているものであると語っています。そのことを罪と言い、罪の報酬は死であると語っています。いわば私たちは死に向かっているという意味では半殺しの状態のようなものではないでしょうか。また罪を持った人間が構成しているこの社会、この世においておのおのが自分の思いのままに生きているので、他人を顧みることもなく愛することもなく相手を妬んだり憎んだりして精神的に肉体的にも傷つけられ、また自分自身でさえも傷つけてしまっています。 私たちが追っているのはオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行かれ、次の日にはデナリ2枚という費用を負担してもらい、介抱してあげてくださいと宿屋の主人に頼み込むほどの哀れみ深い隣人になってくださる方によって癒されなければならないほどの傷を抱えています。ではその傷はどうやって癒されるのでしょうか。聖書を一箇所お読みをいたします。ペテロの手紙の第1、2章の24節と25節をお読みをいたします。2017年版ですと468ページ、第3版は455ページです。ペテロの手紙第1、2章の24節と25節をお読みをいたします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたとあります。イエス様は十字架の上で私たちの罪を負って死んでくださいました。続いてそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためとあります。冒頭で紹介したセリフにあったように、痛みによって忘れてしまった神様に愛されていることを思い起こすためです。最後に打ち傷のゆえに癒されたと語られています。先日 NHK で重松清さん原作の清子というドラマを放映されていました。私も数年前にこの本原作を読んでいたのですが、ここではドラマのストーリーに沿って少しお話をさせていただきます。この原作である重松さんのもとに喫音の息子を持つ母親から届いた一通の手紙から始まります。でその手紙の内容は、喫音である重松さんに、私の息子も喫音でからかわれている、喫音なんかに負けるなと励ましてくれれば心の支えとなるから、その息子に宛てて手紙を書いていただけませんかという内容でした。重松さんはこの息子さんに手紙を宛てるのではなく、個人的なお話としてこの清子という作品を書かれました。この話の主人公清は家業と他業発音することが難しい、そのような少年であったんですね。なので自分の名前清という自己紹介することもままならないほどにどもってしまっていました。その清が小学校から中学高校生までにクラスメイトにからかわれたり、自分の思ったことの言えないことに悔しさを感じながらも、同じ喫音である友達、そんなとんどうでもええやんけという変なおっちゃん、喫音であっても好きになってくれた彼女などとの出会いを通して新しい世界を知っていくというストーリーでした。このお話の冒頭にあった母親からの手紙の中に、喫音なんかに負けるなという言葉がありますけれども、喫音の者にとって喫音は喫音なんかではなく、の人でしかわからない苦しさ痛みがあるのだと思います。このドラマの結びの中で 重松さんの言葉として語られていたのが、僕は何を伝えることができただろうか、励まそうなんて思っていない、この話にできることはただそこにいるっていうことだけ、いつかいつでも君の話を聞かせてくれないか、うつむいてボソボソした声でいい、人の顔をまっすぐに見て話すことほど死ぬほど恥ずかしいことだと僕は知っているから、と少年に向けられていました。先ほど私は強盗に襲われたある人のようだと言いましたが、ここに人が味わう苦痛が、苦しみ、痛みが示されているように思います。持っているものを失うこと、肉体的に痛めつけられ死の際にまで追い込まれること、助けてくれると思っていたのに裏切られ見捨てられるということ、イエス様は人と同じように、いやそれ以上の苦痛を味わられました。それは鞭で打たれ、茨の冠を乗せられ、十字架で釘打たれ、槍に刺された肉体的苦痛、罪がないのに十字架にかけられました。裁判にかけられる前にはイエス様の数々の癒しの技を見て褒めたたいていた群衆が一変して十字架につけろと叫びました。共にいて愛するものであったはずの弟子たちにも見捨てられました。これらすべては精神的な苦痛ではないでしょうか。これらを味わわれたがゆえに、イエス様は他人事としてではなく、自分のこととしてその人の痛みを知り、隣人を自分自身のように愛することがおできになるのだと思います。私にはこれらイエス様の苦しさ、痛み、リアルに表現することはできません。イエス様はこれらを苦痛をたった一日の間に受けられました。もし私たちが一日の間にこれらの苦痛すべてを味わったとしたら、果たして立ち上がることができるでしょうか。あってはならないですけれども、人生に絶望して自ら死を選んでしまうこともあるのだと思います。私たち人とイエス様の違いは何でしょう。イエス様は父である神に見捨てられました。私たちは神様には見捨てられていません。イエス様は自ら十字架の死に進んで行かれました。しかしその死は私たちが味わう絶望によって死を選んでしまうというものではなく、私たち一人一人のために喜んで死んでくださいました。先の東日本大震災10周年の記念に合わせて、フィギュアスケートの羽生結弦選手がコメントを発表していました。その中に、皆さんの力にもなりたいですけれど、あの日から始まった悲しみの日々は一生消えることなく、どんな言葉を出していいのかもわからなくなります。でもたくさん考えて気づいたことがあります。この痛みもたくさんの方々の中にもある。傷も今消えることのない悲しみも苦しみも、それがあるなら亡くなったものはないんだなと思いました。痛みは傷を教えてくれるもので、傷があるのはあの日があった証明なのだと思います。その日以前すべてがあったことの証だと 思いますと綴られていました。ここで最後に、ヨハネの福音書の20章の24節から29節をお読みをいたします。2017年版ですと228ページ、第3版ですと224ページになります。十二弟子の一人でテドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私は見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。復活されたイエス様が弟子たちの前に現れました。その復活されたイエス様の手と脇腹には釘付けられた跡、槍で刺された跡が残っていました。私たちが怪我をした時に残る傷跡の穴は塞がれると思います。イエス様は私たち人間と同じように見えて、そうではなく神様によって復活させられた体にその傷が残されていました。想像することもできませんけれども、その傷跡には指が入り手が入るほどの傷でありました。この残された傷跡、確かに十字架にかけられたことの証明であり、私たちの救いが完成した証でもあります。また私たちの傷を知り、関心を持ち、共にその傷を痛まれていることの証なのかなとも思っています。そしてこの傷はイエス様と一つである父なる神様にも残されていて、この救いも傷の癒しも変わることがないのだと私たちに語っておられます。記事に出てくるトマスは、傷跡を見るまでは決して信じないと言ってからイエス様にお会いするまでの8日間、どのような気持ちであったでしょうか。イエス様早く来て傷跡を見せてくださいと願っていたのか、やっぱり復活したなんて嘘だったんかいと思っていたでしょうか。この記事を見る限り私には分かりませんけれども、それでもイエス様はトマスの前に現れてくださいました。トマスは復活したイエス様を喜ぶとともに、私の主、私の神よと信じる者に変えてくださいました。私たちは今イエス様の傷跡を目で確かめることはできませんが、神様は求める者に必ず報いてくださる方です。このイエス・キリストを私の主、私の神よと信じ受け入れることを心からお勧めして終わりにいたします。ありがとうございました。